ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送を送ります。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽を送ります。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日のビデシはインドネシアへ出航し、米陸海軍観光センターを目指す。バムユーの延期金管理庁は2015年以来346件の研究活動に資金を提供したと発表。最初のニュースです。ブリカリアソマリウニュ大臣は国家の開示と物流の接続を強化するためにインドネシアの港湾会社が始めたインドネシアへ出航し米陸海軍観光センターを目指すの実施を指示します。10月6日木曜日、ジャカルタでアンタラガス新社引入したように、ブディカリア大臣はまたこの活動がインドネシアと外国との海洋関係を改善し、物流、海上輸送、安全保障、海洋保護における協力を促進する可能性があると処理しました。イベントは2024年10月2日から4日にかけてブリットの病は港で開催されました。この活動はセイロとインドネシアラリーと協力しており、オーストラリア、フランス、コミ国、イギリス、カナダなど様々な国から30隻のヨットが参加しました。次に、バム油の延期金管理庁はバム油産業の発展促進の一環として2015年から現在まで346件の研究活動に資金を提供したと発表しました。10月3日木曜日、ジャカルタでアンダラス新社が引用したように、バム油の運気金管理庁の主任ディレクターエディ・アブドラマン氏は、この研究にはインドネシア全土22州にわたる88の研究開発機関と1212人の研究者が参加したと述べました。同氏によると、バム油の可能性に関する研究は現在、業界に至って重要な役割を果たしているということです。この研究の結果は、生産性と持続可能性を向上させ、新しい製品の一部を創出し、バム油園の農家の福利を向上させることができます。それとは別に、研究結果は、政府が国家的なバム油政策を策定する際の基礎にもなります。次に、イスラエル外交部長イスラエル・カツス氏は10月2日水曜日、アントニオ・グテレス国連事務所長は、シオニスト地域では正式に歓迎されておらず、同種のイスラエルへの入国を禁止したと述べました。10月3日木曜日、ジャカルタでアンダラス新社が引用したように、グテレス氏の他にパレスチナ側に立ったお互いで告発をされている国連特別報告者のフランチェスカ・アルバニス氏を含む他の数名の国連職員も、ここ数ヶ月イスラエルへの入国を禁止されています。 パレスチナ占領地にある国連人道事務所の所長も、イスラエルがパレスチナ人の子供の権利を侵害していると非難する国連報告書を理由に、8月にはイスラエルからビザの延長をされませんでした。ヒオニスト政権はまた、国連パレスチナ難民機関の信頼性を攻撃することで中傷を行っています。スロバキアのジュラジ・ブラナル外相は、スロバキアは軍用機を使用して、食料と医薬品の形で人道支援物資 2.5 トンをレバノンに送り、また地域からスロバキア国民を避難させるためにも使用されると述べました。以前、スロバキア政府は10月2日水曜日、共和国国民の避難を組織するために、スロバキア軍30名をレバノンに派遣することを承認しました。年は30人以上のスロバキア国民がレバノンからの避難を申請していると突き込みました。ブラナル氏はチェコ共和国、キプロス、ポーランド、クロアチアもスロバキア航空機を使って国民を避難させることに関心を示していると突き込みました。イスラエルとレバノンに拠点を置くヒズボラ運動が先週からロケット弾で総攻撃を行っていることが知られています。最後のニュースです。世界保健機関のテドロス事務局長は10月2日水曜日、イスラエルとヒズボラの間で続く紛争の最中、不祥に苦しむ患者の急増によりレバノンの病院が止まっていると述べました。10月6日木曜日、ジャカルタから監視されているエクスソーシャルメディアで、テドロス氏は、医療システムは相次ぐ危機によって弱体化しており、現在、膨大なニーズを満たすのに苦労していると述べました。テドロス氏はジュネーブでアラブ連盟大使らと会談し、レバノン地域の健康状況について話し合ったことを強調しました。同氏によると、患者、医療従事者、難民を含む民間人は保護され、必要な医療サービスが提供されなければならないことに合意したということです。同氏は、世界保健機関はレバノン保健省と協力して、病院に十分な医療物資を確保し、大量の死傷者が出た時代に対処するための訓練を受けた医療従事者を確保していると付け加えました。これでニュースを終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、コメントです。今日はアジアの NATO 創設に関する日本の首相の考えについてお伝えします。日本の新首相、石破茂は10月1日火曜日、アジアの NATO の提案で多くの人を驚かしました。中国の軍事的主張が強まり、北朝鮮の核兵器が拡大し続ける中、石破茂首相の考えに関心を持つ東南アジアや太平洋諸国がいくつかあるかもしれません。アジアの NATO を設立するという考えには、多くのアジア諸国と米国などの強国からの支援が必要です。実際これまでアジア諸国は支持を表明していません。米国やインドさえは支持しないと表明しています。東アジア太平洋担当米国次官のダニエル・クルテンブリンク氏はこの件について話すのは時期尚早だと述べました。ロイター通信社が引用したようにインドのスブラマニアム・ジェイシャンカル外相は火曜日、インドは日本の石破茂新首相が求めるアジアの NATO のビジョンを共有していないと述べました。アジアにおける NATO 設立計画に関する米国とインドの意見の相違は国際政治アナリストによって予測されていました。米国やいくつかの東南アジア及び太平洋諸国などの強国はアジアの NATO などの地域止めを形成する計画を支持しない傾向にあります。政治アナリストらは、このことが地域内で彼らを阻害される可能性があると主張しています。ASEAN 加盟の東南アジア諸国は、今のところ支持するかどうかの表明はないが、石破茂首相の考えを支持していないようです。 ヨーロッパとは異なり、東南アジアの多くの国は、そこに深い不信感を抱いています。未解決の国境問題や第二次世界大戦で残された紛争が原因です。それとは別に1955年に設立された東南アジア条約機構は、直接の軍事力を持たなかったため、NATO のように発展することができません。東南アジア条約機構は、加盟国が関心を失い脱退したため、1977年に正式に解散しました。アジアの NATO を設立するという考えに対する支持の欠如は、少なくとも現時点では、そのような地域止めが無意味であることを示しています。アジア諸国は依然として、緊張の高まりを和らげるために対話を優先しています。インド太平洋における中国の主張に対抗し、核軍備を拡大し続ける北朝鮮の力を弱めるためには、NATO のような地域同盟を形成する必要はありません。しかし対話と外交が最優先されなければなりません。これでコメントを終わります。
さんの皆さん、今日の歴史です。今日は1992年10月4日、モザンビク内戦は終結したことから始めます。1975年にモザンビクがポルトガルから独立してから間もなく、モザンビクは約17年間続いた内戦に揺れました。戦闘の主な相場は、マルクス主義与党と
モザンビク解放戦線と反共産主義レイト、モザンビク民族抵抗運動またはレナモです。モザンビク解放戦線またはフレリモはモザンビクに一党独裁国家の創設を望んでいたとして非難され、レナモの抵抗を引き起こしました。冷戦が終わり、レナモを支持していた南アフリカのアプロトヘイト体制が崩壊したことを受け、両側はイタリアのローマで交渉を行いました。多くのイタリアの仲介者の援助により、1992年10月4日に和平協定が形成され、モザンビク内戦は終結しました。次に、2000年10月4日バンダン州が設立されたことについてです。バンダン州はジャワ島の西端に位置し、ジャカルタタコビス州と西ジャワ州に隣接するインドネシアの州です。バンダン州は以前は西ジャワ州の一部でした。しかし2000年10月4日バンダン州はさらに州都を置く独自の州になりました。バンダン州には多くの工業地域があり、経済の柱の一つとなっています。この州にはジャカルタの港の洋上漁業に対応するために開発された港がいくつかあります。最後に、2010年10月4日西パプア州ワシュールの洪水についてです。2010年10月4日インドネシア西パプア州ドルワンダマ県のワシオル地域でデポ水が発生しました。この洪水は前の日から続く2日連続の大雨によって引き起こされ、ワシオルを横切るバタンサライ川が氾濫しました。これはワシオル周辺で発生した森林破壊によってさらに悪化しました。この時点で合計158人が死亡し、148人が行方不明と報告されました。ワシオルではデポ水により住民の家、教会、病院、バーシー、ここなどの様々な建物が被害を受けました。これで今日の歴史を終わります。
Got love for my home, but if we cry, is there anyone left? close your eyes and get ready. Take a deep breath, close your eyes and get ready to fly.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は火曜前プログラムは他国での雇用の参考になることについてお伝えします。インドネシアの雇用前カードプログラムは他の国の雇用政策の参考になります。150万人の労働者を対象としたプログラムを実施しているカンボジア政府など、他の国々も実践雇用カードから学び、このシステムを再現しています。これはアンダラ出身者が引用したように、これは10月3日木曜日ジャカルタでエラランガ・ハルタと経済朝鮮大臣が語ったものです。エラランガ大臣はタイ、モロッコ、サラワク州など、多くの国がこのプログラムを再現するために雇用前カードシステムを研究していると述べました。エラランガ大臣によると、雇用前プログラムは開始以来5年間で1890万人の受給者に給付金を提供しました。このプログラムはまた女性、貧しい家族、障害を持つ人、そして恵まれない地域、偏居地域、災害集地域の三次地域の人々を含む弱い立場にある人々を巻き込むため、包括的に運営されています。各参加者は350万ルピアのトレーニング奨学金の形で特典を受け取ります。この奨学金は、雇用前エコシステムで利用できるウェビナー、対面学習、自主学習など、様々なトレーニングに参加するために使用できます。経済中心省は、その利点を考慮して、将来の政府が実践雇用プログラムを継続できることを期待しています。エラランガ大臣は、ところまで実践雇用プログラムについては、まだ議論中であると述べました。エラランガ大臣はまた、これらのプログラムのほぼ全てが、後に2025年の国会予算で話し合うだろうとも述べました。以前、雇用前、カードプログラム実施管理担当事務局長のデニプスパープルバサリ氏は、雇用プログラムはインドネシアの求職者を助けたと説明しました。プレ雇用カードプログラムは失業者だけでなく、すでに働いているが転職や起業家になりたいと考えている参加者も支援します。デニプスパー氏によると、研修前就職前の参加者の数は 61% が失業しており、 39% は雇用されていたということです。5ヶ月のトレーニングが作業数値は 55% に変更しました。したがって5ヶ月後にはそれに働いているか自営業をしている参加者が多数を占めるようになりました。これでインドネシア語を終わります。
諦めないでいて。 吹いてた。グランドの真上の空、夕日が眩しくて、どこまで頑張ればいいんだ。ぎゅっと唇を噛みしめた。そんな時同じ目をしてた君に出会ったんだ。そう簡単
LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。 この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id およびLRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はトゥバンのグロホグバティックをご紹介します。毎年10月2日は国家バティックデーとして祝われます。2020年国家バティックデーはバティックを着ることを誇りに思うと題され、トゥバのゲルホッグ網バティックがアイコンとなっています。トゥバのゲルホッグバティックは東ジャワ州トゥバの沿岸地域の文化的変容を示すフェニックストリーのモチーフを特徴とする中国文化を反映した郷土文化遺産と考えられています。バティックの製造プロセスでは、今でも分析するのに綿から綿糸を原料として使用する単純なグロック織機が使用されています。もしトゥバングロックバティックは東ジャワ州トゥバン市の大口で作られた広大のバティックです。グロックという名前は綿花を紡いで糸にし、手作業の道具を使って生地を織り上げることから始まる製造プロセスに由来しています。このスルはルグルグという音を出します。この音からグロックという名前が付けられました。グロックトゥバンバティックの製作工程は、綿花を紡いで糸にしおり、バティックを施し、天然素材を使って染めるまで長い時間がかかります。グロックバティックの製作には約3ヶ月かかります。トゥバのバティックのロードショールは筋茶色がかった色をしていますが、これはトゥバのグロックバティックの特徴です。トゥバは12世紀から16世紀にかけてマジャパイ王国の統治下にあった地域であったため、このモチーフはマジャパイト王国の影響を受けています。マジャパイト王国の影響を受けたモチーフの一つに、かつて貴族が使用していたパンジーサロンがあります。しかし今では様々な人々のグループによって収集されています。トゥバのグロックバティックは2メートルとショールの2つのサイズに分かれています。タピルのサロンや長い布の形で現れ、生地ミリルやイリルなどの宗教的なモチーフも取り入れられています。トゥバのバティックは通常男性から花嫁への結婚祝いとして使用されます。リスナーの皆さん、これではそのインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。Kan kurai masa depan ku yang cerah, walau badai menerjang ku tak menyerah. Setiap langkah pasti punya tujuan, terjadi dengan atau tanpa bantuan. Langkah kakimu melesat atau tersandar, jalani karena dia kan jadi sahabat. Ketika niat raga sudah menjadi takdir, curang terdalammu akan segera berakhir. Bintang di ujung langit pasti akan teraih, lalui ombak yang tetap akan berpulih. Sedari dulu ku bermimpi membeli
adalah langit. Pecahkan labirin, ambil kesempatan di dalam sempit. Untuk nafas baru dalam waktu yang sedikit. Untuk raga baru yang tak lelah menahan sakit. Untuk semangat yang masih mencoba untuk bangkit. Untuk ratusan peluh yang mengalir di atas kulit. Yakin ku bisa raih mimpi di ujung langit. Menari dengan keadaan kaki terjepit.
Kurai masa depan ku yang citra setinggi langit angkasa lepas ku berkarya. Berharap suatu saat berubah menjadi nyata. Keinginan, usaha, doa dan pengorbanan. Tentukan pilihan, wujudkan masa depan. Bagai bumi berotasi tak pernah berhenti. Bukan terus berlari, gapai semua mimpi.
Ya, masih ada cinta untuk bertahan. Masih banyak semangat untuk wujudkan angan. Ya pasti, kita pasti, pasti bisa, pasti mampu, pasti kita bisa maju. Selama mentari terbit masih dari timur, selama nafasku masih menemani umur. Bukan raih mimpiku tinggi-tinggi, karena ku yakin akan be what I wanna be.
Ku raih masa depan ku yang
life must go on. Mari kita raih mimpi kita setinggi-tingginya. Genggam erat pegangan, kita berangkat sekarang.
Cita-citaku ingin menjadi astronot, pemain sepak bola. Cita-cita menjadi polisi.
Aku pasti bisa.
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 What you wanna be?
Yeah. What I wanna be.
Be what you wanna be.
Never give up.
인도네시아 より 세계에 届け している Voice of Indonesia です. 次は 워너와니 をお聞きください.
皆さん の 皆さん 워너와니 です. 今回は 東南アジアビジネスイベントフォーラムと Wonderful Indonesia 観光フェア2024 の同時開催についてです. CBF in conjunction withWITF 2024 インドネシア最大の年次カンファレンスおよび展示イベントとして Wonderful Indonesia Tourism Fair または WITF 2024と連動した東南アジアビジネスイベントフォーラムが2024年10月2日から4日までジャカルタのスイスホテルジャカルタパンタイ・イン・ダ・カボクで開催されました。 CBF は WITF2024 と連携してインドネシア観光産業協会によって開始され、観光創造税省によって全面的に支援されています。 CBF は ASEAN 地域、東 特にインドネシアにおけるマウス開発の主な問題について議論します。一方 WITF はインドネシアの売り手と海外からの潜在的な買い手との間の B2B のギアとなります。今回のセアビフォー2024年10月2日から3日まで、 WITF は2024年10月2日から4日までに開催されます。 CBF2024 年退役されてため、ビジネスイベント協会に対する持続可能性の変革的影響です。 BGC またはブルー、グリーン、サキュラーエコノミーと持続可能性という世界的な課題と一致することを目的としています。したがって CBF で議論される主なトピックには、技術変革、自作可能性、人材育成などが含まれます。今年の WITF イベントには38カ国から195人のバイヤーが参加します。東南アジア、インド、中国、ヨーロッパ、アメリカ、中東、アフリカで構成されています。一方、インドネシア全土から約50人の販売者がいます。旅行代理店、ツアーオペレーター、ホテル、レクリエーションパーク、ウェルネスプロバイダー、コース会社で構成されています。したがってインドネシア観光産業協会の会員である観光協会のすべての関係者が販売者になります。リスナーの皆さん、これで終わらなわりを終わります。
Aku takut tak pernah ada yang lama menungguku.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
レスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は西スマトラ州のバネリアワッカヨリオランという曲についてお伝えします。この曲はロザクタンジョによって書かれました。ギリギリの生活を送る夫婦の物語です。妻は自分たちの状況について不平を言いました。しかし夫は妻に忍耐と祈りを続け、より良い生活のために戦い続ける熱意を持ち続けるよう説得しようとしました。それでは皆さん、フランスとファウゼナが歌うパネリアワカヨリウランを聴いてみましょう。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。